ピノキオ君、今日は涼しいね。
いや涼しいね、
うん、川の音も聞こえるよ。
はい。
そして目の前にはこの白壁の 土像が。
土像か。
そう、ここは倉敷市が誇る美観地区という。
お、美観地区いいね。
今回は、
はい、
野外にて公開収録となっております。
公開録音、ついについ
に来ました我々も。
あ、やりました。もうついに私たちももう一発のポッドキャスターですよね。こうなると、
そんなことはあんの？
公開録音ありのオフ会ありの、はい、もうからの収録ですから。
今日我々、オフ会後の収録となっております。
はい。
後戻りクラブ、面白くなきように面白きこと、
だいぶ出来上がっておりますけども、
パンパンやで、もう今頭の中、
う
ん、
もうこういうのええと思うよ。もうあの別に、
はい、それはもう後ろで恋も跳ねますわ、うん、
なんて言うんでしょうね、もう別に僕らは本当クオリティコントロールを全くしない。なんか取れたかだけで生きてるっていう、この収録が僕らの、まあ、売りであり、まあ、強さ
でも
弱さであり弱さであり弱さであり、
そうそう、まあ、あのウィークポイント、
不定期も弱さであり、
うん、弱さであると。そんな中で今回はマイナス第51回
と、うん、ただね、僕らの目標はただただ粛々と、はい、続けるというだけで、
このマイナスを刻み続けるというのが大事、うん、そう
そう。51回オフ会もやり、はい、一発のポッドキャスターを気取り、
はい、
公開録音をし、
こうやって、
これ最高じゃないですか。
最高ですよ、これ我々楽しんでます。
あと3年やりますから、とりあえず
長い
な、向こう3年
長いな。
3年内にもし終わることがあるとしたら、まあ、これはもうどちらかが死んだ時と、
う
ん、
そうですね、
それだけ。
そう、最後にこのなんか追悼録音をしてしまいと、
うん、世の中ね、結婚したりね、子供ができたりしたら終わってるポッドキャストが実に多い。
多い。
ただそれをうまく乗り越えてる僕たちのこの、
そう、
この見えない努力をさせていただきたい。
この嫁持ち子持ちの2人組がやっております。
まだ子供お互い1人やからいけるかもしれんけど、2人3人になったら
どうだろうね。
さすがにきついかもしれんけど、僕はやるよ、
はい、じゃあ僕もやるよ。
ただ君がもし万が一できないといった場合は、そこが最終回や、
うん、いやー、
他の人とはやる気はないんで僕。
ありがとう。そんな我々、後戻りクラブ
ゲストも呼ばない、
呼ばないと、最初呼ぶかと言ってたけどね、
モットーにしてますんで、はい、いや呼ぼうかなと思うこともあるけど、
はいはいはい、そんな私が、あの地底人のペーターと申します。
私が、あの二次元と異次元の狭間のピノキオ2号と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は2017年の6月の10日
ですね。
10日土曜日、オフ会も粛々と終わらせ、
3軒行きましたからね。
そうですね、飲んで飲んでラーメン食ってですからね、
いいですよね。
いいですね。
最初がレンコンという倉敷の
なんかね、あのそれなりのいいお店で、
うん、感じはいいお店で
したね。そして2軒目にワクラという、もう確実に私らでは生まれる前ぐらいからやってるんだろうね。
ですね。お客が我々だけという、
入ってから出るまで我々だけ
と。でもね、レンコンの天ぷら良かったじゃないですか。
ごぼうな、
あ、ごぼう、ごぼう混ざってるわ。最初の店がレンコンという店で、
お父さん、
次の店でつらじまレンコンね、岡山の名産つらじまレンコンの何菓子があって、
何菓子が、
最初の店ではキニラの何菓子も食べたりね。
そして、うん、倉敷の誇る醤油ラーメンをすすって、今我々は美観地区にいるわけです。
あのラーメン屋はすごかったね。僕ら入った時はお姉ちゃんが一人おっただけやけど、うん、帰る頃にはもう外で食ってたもんね。
外のベンチでラーメン食ってますから、
ね、だからほとんど屋台っつうのがね、
うん、一応ね、あの店舗なんだけどね、あっこはね、
ほんと一坪二坪しかないような店で、
ないないない、
だけどもうたくさん人が来て、
チューハイって言ったらおばちゃん外出てたからね。どこでついできたんか分かんないチューハイを我々にくれたから、
ね、それで本当あのお店の中も三角形で、
お店の中ラーメンしか作れないからね、
すごいよね。なんかあの僕の右側に来た おばあちゃんにラーメンを出すのに、うん、お店の外出て回って持ってきたからね。
そうそうあの渡せないから、
いいね、
うん、
いやさすが倉敷ですね。
そうですね、もう岡山とは違うんですよ、このローカル州プンプン。
いいいい、もう商店街も ね、スケボーしてる少年、なんか横で座って携帯いじってるお姉ちゃん、
うん、
いいね、
いいでしょう、
田舎臭がする、
そう、最高や、プンプンしますから、
最高や、
最高や、
よし、
よっしゃ、
オープニングトーク、君からの話題提供よろしくお願いします。
こっから、
うん、
結構頑張ったよ君。
あ、そう、今ので終わり、
今のでちょっと満足したね僕。
あ、そうっすか、
うん、
そしたらじゃあ最近の話題の話を振っていこうか。
お、時事ネタかい。
うん、まあ我々岡山県、
うん、
まあ、岡山市と倉敷市に住む、
はいはい、
男性2人でやっておりまして、
はい、
粛々とやることだけが目的でございます。今となってはそういうのが目的でやっておりまして、
はい、うん、
何分岡山から発信してるっていうのを、まあ、一つの、
はい、
まあ
まあ、オリジナリティと言いますか、アイデンティティと言いますか、うん、
そういう中でね、最近やっぱり時勢に流れていくとね、
はい、
STU48 というのがついにできまして、
できましたね、
瀬戸内48ですか、
はい、
ついに来ました、
来ました、ついに瀬戸内が、
瀬戸内奈良県が、うん、まあ、47人を輩出し、
うん、
AKB48 の、まあ、子分分として、
はいはい、
やっとるわけですけど、君は知ってますか STU48、 どのぐらい知ってますか。
私はどのくらいかと言われると分かんないですけども、 STU48 の、 あのなんかあのドキュメンタリーは見ました。
あ、見た
見た。
やっぱりね、岡山にいるとね、そういうのが自然と目に入ってくる、ね、
まあ、ただ広島県出身だったけどね、
あ、
センターはね、ま
あ、え、広島じゃない、山口よ、センターは。
あ、山口だったっ。
多分ね、あの新曲は、歌も忘れたけど、で俺 PV 見たんだけど、
はい、
瀬戸内の観光名所が随所に放り込まれた、
はい、
なかなか美しいムービーだったんで、うん、ついつ
い
見惚れてしまった、
はい、いいね。
ほんで有名になってたのが、
うん、
黒島ヴィーナスロードというところ。
黒島
だったと思うんやけど、
黒島聞いた
こと、うん、黒島ヴィーナスロード、
はい、
それがもうあの最後の方でドーンと出て、はい、もうみんながそこに並んで歌ってるという、
は
い、
お
ービーナスロードいうんやで、どんなもんか言ったら、
うん、
あれですね、干潮の時にできる、
はいはいはい、
神渡り的な、
はいはいはいはい、
砂浜が通路上に出てくると。
はい、
モンサンミシェルじゃない、
あの、まあ、モンサンミシェルもまあ似たようなもんだけど、小豆島のエンジェルロード、
小豆島のエンジェル、最初は小豆島のエンジェルロードやと思ったんやけど、はい、実は違って黒島ヴィーナスロードなんだと言うんですよ。で、黒島ヴィーナスロードってどこにあるんやろうと思ったら、
はい、
なんと、
はい、
岡山県瀬戸内市。
瀬戸内
知ってた。
瀬戸内市に、いや、まあ僕はもうそもそも黒島が知らない。
いや、岡山県に君30年以上住んでて、うん、そんなヴィーナスロードがあるの知らなかったでしょ。
知らなかった。
で、僕も岡山県の自称観光大使を歌ってるけど知らなかった、
うん、知らなかった。
で、友人何人かに聞いても、
うん、
そんなのは知らなかったと、
はい、
この PV を撮った人はすごいなと思って、よくこんなん見つけたなと思って。
いや、
でそう、尾道のあの坂とか、
はいはいはい、
しまなみ海道とか、
まあいろいろありますよ、有名なところ
全部を差し置いて黒島ヴィーナスロード、これ絶対来る。
わあ、いいね。
で、牛窓と呼ばれるね、岡山市の牛窓と呼ばれる日本のエーゲ海と呼ばれるところの、まあ、船で渡ったところにある島、
はい、
多分往復で1900円やったと思う、大人、
はいはい、
すごいよなと思って。
よく見つけたね。
見つけたよ。しかも干潮の時しか出てこないから、弓なりに2個の島がつながる。
いいね。
素晴らしいところですよ。まあ、ぜひ僕も、まあ、行ってみたいとは思ったけど、多分行かない。
多分行かない。
うん、まあ、行かなくていいです、うん。ただ見た。で、多分これ有名になってくると思うんで、まあ、岡山県が一緒になって有名になればいいなと思って。
そうですね。瀬戸内48とともに、こう、ちょっと。
ほんで、はい、ついにね、僕は瀬戸内48のメンバーを、全員顔を確認させてもらいましたところ、
はい、
誰一人として可愛いと思う人がいませんでした、
うん、瀬戸内はやっぱりあれなのかな、
ものすごい純朴な人が多い。
あ、いいですね。あの、なんかこうお芋さんといいますか、
お芋さんといいますか、純朴、
純朴、
純粋、
なんかとてもね、その汚れてないと言いますか、
唯一、
はい、
あこの子いいなって思った人が一人だけおりました。
48分の1、う
ん、それが岡田なんとかで、
はい、
この人は実はよそから遺跡というか兼務というかので来てた、まあ、で、あの垢抜けてる感じがしたんで唯一見れた、
はい、
気づかなかったけども、どうも何やら、
はい、
AKB いや HKT かな、
はいはい、
の指原さんも兼務してるらしい。
そうですね。
あ、そうなん
ですか。なんかあのね、ね、何でしょう、座長じゃないけど、
そうそう、
なんかあのリーダーとかとは別の、うん、もう本当になんか立場的には一歩上の、
うん、なんか支配人的なので、
そうそうそう、管理職的な、
そういうわけなんで、まあ、48がさ、だって12歳とかなんだもん、そんなもん、もうキュンキュンもしないもん、
しないもん、
おじさんたちは。
もうなんか、うん、なんか、微笑ましい目で見
る。いや、もうなんか、もう危険なものを見てるような香りでしか見てない。
あら
ららね、そんな48ができたんで、
はい、
岡山県をはじめ、なんか、瀬戸内7県だそうだけど、山口、うん、広島、岡山、うん、香川、徳島、
愛媛、
どこよ、兵庫かな、
兵庫かな、
うん、高知は入ってない、
まあ、高知日本海側だから、ね、日本海じゃない、太平洋側だからね、
らしいんだけど、
はい、
まあ先だって新潟48ってあるやないですか、
ありましたね、
あそこで48ができるんやったら、うん、新潟と岡山は同規模の都市って言われてるの。
そうですね、整理してる都市とかも考えてね、
そうそうそう、
うん、
いうことはですよ、瀬戸内は7県集まってやっと新潟に匹敵できるクオリティなんで、
いやそれはだってピノキオさん、うん、新潟美人という言葉があるじゃないですか、
ほんまよ、
岡山美人なんて言葉ありますか、
岡山は美人が出たら奇跡と言われるから、
そう、岡山の奇跡とか言ってね、
桜井日奈子さん、うん、な、
ただちょっとね、その綺麗な方が岡山から輩出されただけで、ね、
岡山の誇る有名人といえばよ、
ね、
もう見ての通り、あのなんで、あの番組に出てるので言ったら千鳥、
千鳥、
うん、癖が強い、
癖が強い、
めぐみ、
はい、
父がでかい、
でかい、
ブルゾン千恵美、
はい、
35億他なんか次長課長、
次長課長ようやく復帰したね、
なんだ、
うん、
あ、おい待って、ホタル飛んどるで、
は、
いやほんまほんま、そこそこそこ、ほら
あれ本当だ
なあ、
え、
ホタル、ホタル飛んでる、
ホタル、
さすがですね、倉敷美観地区、
いやいいですな、
岡山県ナンバーワン観光名所と言われて
る、そうですね、後楽園差し置いてますから
ね、差し置いてね、
うん、ま
あ、でも厳密にはヒルゼン高原って聞いたこともある。
まあまあまあ、ヒルゼン高原は強い。
まあ、あの岡山県なんてのは新潟県の7分の1ぐらいの美人度ですから。
いや、やっぱり新潟県行くしかねえか。
新潟はね、うん、だから秋田とかね。
ああ、いいですね。
でももう混血が進んでるからさ、向こうの方もなかなか美人も、うん、
ね、
あのだんだん変わってくると思うよ、
純血
はいないのかな、せっかくのね、僕かつて新潟美人を7大項目、はい、6大項目、いや5大項目上げてピックアップしてましたけど、
してましたね、
もうそれも終わりです、
はい、辛い話だよ、
最近さ気になったニュースはないかい、
うーん、気になったニュース、
あ
は、
いい
な、いいニュースがあったかい、
ありました、
はい、
藤井四段、
うん、
25連勝で歴代2位、
あ負けたのかい、
いや負けてないよ、まだ勝ち続けて
るって
ことよ、
ま、
で2位に達したってことでしょ、
マジか、
今現在、そういうことらしいですね、
だ
から14歳が、まあ、将棋の業界ではこれものすごいフューチャーされてて、
いやーすごいと思うよ
これね、多分俺ね上級しとると思う、
はい、
と言います14歳ってね、
はい、
この8ワンダイバーで読んだ情報ではやっぱ将棋界ってものすご
い
わけですよ、
はい、
その中で14歳で名人たちに勝っていく、
そう、
名人になれるってことだけでもすごいのに、うん、勝っていくっていうの
だって
25連勝や
そう25連勝の半ばでよ、うん、羽生さんに勝ってんのよ。
そうなんや
伝説の、うん、もうだって将棋界といえば羽生さんですよ。
ひふみんにも勝ってるんよ。
ひふみんがいる
加藤ひふみんは昔は最年少記録で、
はいはい、
棋士になったプロ棋士になったと言われてるひふみんにも勝ってるしさ、まあ、ひふみんがもう今は強いかどうかは知らんけども、はいうん、で将棋界で実はすごい面白くて僕いろいろちょっと調べてみたい、
はい、
今日はね割と将棋の話をしてみようかと思ってお
っと真面目
いるところでございますよね。
やったってくれ、
うんまあ、将棋棋士、
うん、
昔僕ちょっと言ったんだけど、うん、女性と男性が戦ったらどうなんだっていう、
うん、
これに男女差別はいらないんじゃないかって言うんだけど、
はい、
女性棋士ってほとんどいないよ女流棋士。
あ
なぜでしょう。
え理由があるの。
うんまあそりゃ女流棋士が少ないのは理由があるでしょう。
やっぱ将棋自体がその男性しかできなかったとか。
いやいやいや全然できます女性も。今なんてもうバンバンいるけど、うん、でもまあ圧倒的に男の方が多い。
あそうなんだ。女性だからこそできて男性でもできないことはないけどもぐらいのノリなんでしょうね、
うんまあ、簡単に言うと、うん、女性が弱いからです。
あそうなの。
なぜか、うん、将棋をすると女性って男性にほとんど勝てない、
う
ん
こ
ういう意味ではもうなんか将棋って数学なのかなって思ってる、ね、女性ってどうしても文系寄りで国語の成績は高いけど、
はいはいはい、
算数の成績になるとどうしてもクラス成績低いやん、うん、そういうもんなんや。地図と一緒。将棋という基盤は地図なんや、はい、これ男は読めて妄想トリップできるけども、
はい、
女性は分からない、
はいはい、
じゃないかなと、
うんいい説だねそれは。
そうでしょ、うん、いいでしょ。僕いろいろ他にも面白い説あってさ、
はい、
最近はまあ卓球だのサッカーだのはいいんだけど僕が自分で経験して一番嫌だったのが、
はい、
バスケットボールなよ。
あら
くしくも僕らバスケ部なんやな高校。
あそうなの。
いや君もやろ。
まあ僕もね、うんうん、バスケ部というかバスケを遊んでたぐらい。
部じゃないんかい、
うん、部じゃない。
あそうなん。
単に同級生で集まって昼休みにバスケをしてたってた、
うん、僕バスケ部なんや高校、
はい、
で小中はサッカーやってて
そうらしい、ね、
ふと、まあ、体を動かすために、
はい、
だけにバスケ部入ったスラムダンクに憧れて、
はいはいはい、
俺でもいけるんじゃないかな。
そうだ、ね、
でまあ調子に乗ってたんで、うんまあ、いじめにも合いまして、はい、ユニフォーム隠しね俺試合には出ないとか言って部活やってたんで、
はいはいはい、
そのくせ1年でユニフォームをもらえたんで、
はいはいそれはまあ妬みも
ね妬まれまして早々にユニフォーム隠されてでまあ喧嘩をしながら、
はい
まあ、やっていったわけなんですけども、うん、2年3年だった頃にね、
はい、
試合に出れなくなりましてねまあ一つは先生が変わったのもあるし、
はいはい
あと休みたかったら休めって言うんで、
うんうん、
本当にちょっと休んで僕ちょっと自転車旅行に行ってきますとか言ってたら、
うん、
ユニフォームを剥奪されてしまって、うんうん、いやそんな部活に本気出さないって
まあね部活だもん
で挙句の果てに、
はい
まあ、3年生ぐらいになった頃に、はい、背の高い子がいっぱい入ってきた。
あらまあ
僕の出番はもうほとんどなくなりました、
う
ん
そうね、
これ圧倒的に背が高いっていうのが有利なんよ、
はい、
バスケ
やっぱ、ね、3K はさもう間違いない、ね、3K
って違ういや高収入とかもうどうでもいい、ね、なんだ高収入高身長
高学歴
もうそんなもんはいいよ学歴とかいいよ高身長だけでバスケ試合出れちゃうよ、
まあ、まあバスケにも
限って走るのもかけるのも僕の方が早くても背が高い人が試合に出るのよ、はいこれが納得がいかんというか、
はい
まあ、その時はノーも思ってなかったんだけど、
はい
まあ、試合に勝つためには高い人の方が、
まあまあまあ、
それはもうゴールも近いもん、
うん、すごいよ、ね、
センターなんてでかくないと務まらんのよ、
うん、
だからバレーボールな、
はいはい、
バレーボールなんかもう背の高い外国強いやん、
うん、
ロシアブラジル強いやん、
うんそうね、
日本でどうやって勝てんねん こんなんもうスポーツちゃうわと思って。いや本当無差別で戦ってさ、
うん、
ボクシングなんかさ、うん、2階級違ったら試合にならへんで。
ああ、言うね。
そうよ。唯一無階級なのがお相撲だけだから、あれはでかけりゃ強いの。あけぼの強し。だからさ、もう基本的には、はい、もう体重が大きく違ったり身長が大きく違うスポーツは、
はい、
もう分けた方がいいんよ。それか別のルールを作るべきやと思う。
そうね。まあ本当にもうクソざっくりな外観だけ適当に出すっていう、
はい。バレーボールはチーム6人、はい、身長の合計がもう100ゼル、うん、1200センチ、いやそれは高すぎるな。
1200センチは高いな。
1000センチを超えてはいけないとかな、出場選手の合計が。
へ
とかにしたらおもろいんちゃうかなと思うんやけど、
うん、
あの出かけりゃ得なんて、ほんま3メートルの選手おったらすごいで。そんなんあかんと思うよ。ほなもうルール違うべきやと思うよ。あれどこ行った、何の話をしてた、もうちょっと前戻って。バレーボールとバスケの前何の話をしてたかな。将棋や。
お
将棋や。まあ女流棋士が一緒に戦えないのはなんかそんなこんなでどうも弱いらしい、すこぶる。
うん、弱いね。
うん、その中でまあとはいえ14歳やで、藤井聡太ね、すごいと思う。君眠たいんか。
眠い。
ちょお前
もうびっくりするぐらい眠い。さっきから目閉じてるもん。
ひふみんをね倒したのを筆頭にね、
はい、
このひふみんも14歳でねプロ棋士になって、当時は最年少記録を持ってた。
そうだね。
まあひふみんと、それからね怪物というニックネームを取る人もおったりね。八幡ダイバー読んだでしょ、
うん、
なかなか面白いやろ。
面白い、ね。まあ、
それから鉄板流と呼ばれるもう受けの強さを見せつける、うん、人格者もウティさんとかね、森内俊之さん、うん、ウティさん、
はい、
この人はね麻雀、チェス、バックギャモン、テーブルゲーム全部が精通してるっていうね。
へえ、バック
ギャモン ものすごい棋士もおりますし、
はい、
もう茂手光くんというねニックルームをもてはやされた、
はい、
まあ、茂手光くん、ね、緻密な将棋を指す、ね、バイオリンが好きな人、
すごいね。
そんな人もいますしね、
はい、
僕が一番好きなのは実はね、
はい、
ニフティと呼ばれる人があるよ。
ほう、
ニフティ。
ニフティ、
何したか分かる？
え？
ニフティ。
ニフティがやったこと？
うん。
なんだろう、おとり？
違うよ、ニフティやからさ。プロの将棋棋士であって、
はい、
ニフという禁忌を犯した人があるよ。もう一瞬で試合投了になるからさ、あ、
うんうん、
解説してる女の人が、
うん、
何々ふえっていう。でその瞬間もあの参りましたやからさ。すごくない？二歩を犯した瞬間もう終わりなんよ。
そう、あれすごいよね、二歩
を。でそれをやっちまったからあだ名が二歩って言いない。面白いですね。
かわいそすぎるわ。
で僕はねもう、うん、多分将来絶対来るだろう、うん、この藤井聡太さんのことをもう調べ上げております。
はいはいはい、
彼の、将棋の指し方は居飛車と呼ばれる、
うん、
ですね。それ居飛車っていうのは、まあ、大きく分けたら居飛車か振り飛車なんですよ。まあ、右側にある飛車をそのままの位置に置いたまま戦うか、
うん、
左の方に持っていって振り飛車やね、
はいはい、
三間飛車、四間飛車、あ、うかくや、うかく覚えたの？お前寝とるやろ半分。
もう、
もう頼む、
結構眠くなってきたよ。
頼むよ、もう頼むよ。 そのね、居飛車型のもう典型型で、さらに、
はい、
角換わりっていう戦法を使うのが有名で、
はい、
この角換わりっていうのは勝負がなかなか進みにくいんで、プロはほとんど使わない、
はい、
研究はすごいされてるんだけど、うん、もうそんな戦法を使う人で ね、まあ、将棋もいろいろ深くて、ね、君どのぐらい知ってる？美濃囲いとか、
いやもうその辺知らない、駒の動き方しか知らない。
あらまあ美濃囲い、穴熊というね、王をまず囲う方法と、まあ、攻めに転じる方法でも、まあね、ほんと三間飛車、四間飛車、何があるんだ、もうわからないよ、
うん、
寝るか、
今27分とちょっと、
あ寝よう、
今日はもうおしまいするかい、
はい、じゃあもうじゃあ唯一、あそうそう、お便りのコーナー、うん、一つやって、
眠いな、何か眠くな
ってきた、君もうさっきからうんうんしか言ってないから、俺も話が膨らまないじゃないか、
うんうん、
うんうんでないよ、
うんうんうん、いや俺もこんな眠くなると思わなかった、眠い、
君は本当にもう夜が弱い、ね、
弱い、もう朝4時起きだろうが3時起きだろうが平気なのに弱い、
うん、まあいいや、もう知恵袋いくよ、
はい、
あ知恵袋でお便りのコーナーいくよ今私たちはねレベル8に上がりまして、
はい、
捨てデコパンツを、
うん、
稽古着に着替えました、
はいはい、
そういう状況で、はい、お鍋の2つなんか持って、
はい、
スタンバっております、
はい、
一気にレベル6からレベル8に上がりました、はい、お便りのコーナーです、はい、フェイバスターさんから、
うん、
青信号はグリーンライトと表記しましたよね、
はい、
海外の信号機は緑色が進め、うん、でそのままグリーンライトになるのですか、今でも緑色の信号は海外にありますかと、
ね、
君海外行ったことあるやろ、
あるね、
中国とか行くやろ、
韓国だね、
うん、緑はあるやろ、あるんか、あるんか、まあまあまあ、青かあれ緑か、
まあ、まあ何にしてもある、
ブルーだん、グリーンだん、
いや青、
青
だけど緑だね、
緑、青ってなんやねん、
青言う、
青言うの、和歌山弁
か、
青、青、緑、青は緑、
緑、
何や緑って、
緑
言わんやろ緑って、
さあ緑よ、
何信号が緑よ、
いや違う違う違う、
え何、何を足してあえは何で緑は何、
あえは普通に青い、
信号は
信号、信号は信号、
ちょお前もちょっと
全然関係ないよ信号は、
いやいや信号の青は何、何て言うん、
あれ青信号、
あえな緑な、お前ちょっと起きろとりあえず一回、寝ぼけたまま喋ってるやろ、
眠いんだよ、ひ
どい、立ち上がってどこ行くんだ、
眠いんだよ、
はいはいはいはい、もう外国では緑です、グリーンです、
はい、
グリーンが勧めです、
はい、
だいたいそうですね、
そうですね、
うん、なんで、で日本はなんで緑なのに青っていうの、
青信号という
の
ね、
うん、緑やん、うん、俺な子供に教えにくくて困っとん、
緑というか青というかね、
うん、いやだから信号が緑色してるやん、
はいはい、
子供に青は進めだよって教えるの、で見てって言ったらそれ緑って言うよ、
はいはい、
緑は青でとか言うよ、進めなんかややこしいな、
そうだ、ね、
なんでこんな緑を緑と言わず青と言うんだいと、日本に限っては、
うん、なんだろう、
なんでな
ん、え俺聞くの、
うん、
緑は青という、ね、
さっきな君が変なこと言ったけどそれヒントやね、
何言ったっけ、
緑とか変な言葉を作った、
作ってないよ、岡山弁だよ、
いや緑なんてねえよ、
緑言うよ、
あえはあるけど、
あえはきれいとかさ、
きれいはいいけどさ、
うん、えそれは
この酔っ払い何とかしてくださいよ、なんかフラフラしてなんか適当なこと場合言う、
本当に本当に今眠くなってきて今立ってないで寝る、
青いいやね、青い、
うん、
緑いいとは言いません、普通には
あれ
いがつくのは4つだけ、
うん、はい、赤い、
赤い、
青い、
青い、
黄色い、
黄色いない、
ない、うん、白い、
白い、
黒い、
黒
い
です、
はい、
4つ、もともと日本にはこの白黒赤青 が4大トピックスの色として存在してたんで、
はい、
明るいものを白、
はい、
暗いものを黒、それからくすんだものは全部緑、
あ、
で 赤っぽいものは全部赤ですよ。だから葉っぱを見ても青々してるっていうよね。信号機も青、青虫、
うん、
何色よ。
茶色。
緑色やバカ。
え、青虫緑色。
あ、じゃあ青じそは。
青じそ青いね。
緑やろうがなで赤じそ言うたって紫色のものを足して赤じそというように、
はいはいはいはい、
元々はその赤青白黒でものを表現してたんで、
はい、
なんかそれが残りつつあって緑色の信号を青と言ってしまうのがあるらしいです。大変良くないですよね。なんかもう緑って言えばいいのにね。
緑信号、
うん、全国は緑なん
で。もやっぱり緑信号って言われたら我々はちょっと考え
ピンとこんなら、もうじゃあ青にしてしまえと。
そうだね、もうだからもう慣習ですよ、慣習。
一応ね、信号機で青を使うことは許されてるの、ね、緑じゃなくて青。
まあ、あ、そう、青信号
ある。ちなみにね、白信号っていうのも可能なんよ。
へ、
白は進めっていう風にその国で統一したら白は進めない
、はいはいはい、
ただもともとこれが海上で使われてた信号なんで、海の上でよ、国境のないところでよ、
はい、
白は進め言うて他の国の人が混同してしまったら困るんで、全国全世界的にはもう赤は止まれ、グリーンは進めというのが統一されてきた。ただで、まあ、白なんてのは使っていいとされてるんだけど、実際に使われてるとこがあって、それは、うん、航空業界、飛行機とかね、まあ、白で進めとかいうのがありますよというところでございます。
はい、ありがとうございます。
なんだお前、もう
やばい、
一回座れって。
もうやばいぞ、
もう
やばいぞもう眠い。マジ眠いよ今。
まだ11時半だよ。
10時半なの。
11時半。
マジかよ、
マジかよ、ね、眠いってか、まあ、そもそももう会話になってないからね。
うん、
ひどいもんだけど、
もう終わらない、
ま、はい、終わろう。
もう34分だよ。
はい、終わりましょう。終わってください。
まあ今回楽しみましたね。
何オフ会を。いや、もうお前、
はい、分かってますよ。はい、ちゃんと皆様のメールをお待ちしております。はい、メールアドレスは後戻りアンダーバークラブアットマークヤフー .co.jp、 後戻りアンダーバー CLUB アットマークヤフー .co.jp。今回ばっかりは皆様からのお怒りのメールどしどし入れております。本当ごめんなさい。
分かってるのか
い。本当ごめんなさい。もう僕もう眠くて、もうだって立ってても眠いんだもん。
分かった。とりあえず、うん、
はい、
君、家無事に帰りなさい。
はい、帰りますから、
はい、
大丈夫です、
うん、もう送っていきませんか。
うん、送ったら
俺遠いんだからね、ここ
知ってるよ、倉敷市
は。何を思ってか知らんけど、自転車で集合っていうね、この中学生みたいな。
そうそうそう、で中学生みたくね、おい倉敷駅行こうぜ。
そうそう、最初中庄駅ってね、
なんで中庄駅に集
合して、倉敷のもう一個先のとこで、
はい、
でちょっと倉敷じゃない、中庄を開拓しようぜって言ったけど、う
ん、倉敷
なかなか飲み屋ねえなっつって、
ない、
ね、よし倉敷まで行こうっつって、まあ、聞こ聞こ聞く聞こ、
おかげさまでね、いい店も見れる。
ああ、レンコンね、それからなんだぜ、食ったワクラね、それから
また
一ね、なかなかお腹は満たされた、は
い、ありがとうございます。
まさか今日取ると僕も思ってなかったから、
うん、僕もね、まあ、勢いだね、
勢いだね、
はい、まあまあ、それじゃあ皆さん、
まあこういうことになるけど、うん、まあそういうもんだね、うん、
まあ、それじゃあ皆様、
はい、
今回も聞いてくださってありがとうございました。
100回でまたお会いしよう、
はい、というわけでまた10日後お楽しみにしてください。
いや、
はい、それでは皆様さよなら。
さよなら、おやすみ、
帰ろう。